2024年5月7日火曜日、時刻は午前7時57分を過ぎたところです。さて、中井沙央衆ですね。実は故障する前にですね、この世界における作品と兆候について、5月1日に読んで、その後のところを読んだんですけれども、それがもうダメになったので、で改めて読もうかなと思ってちょっと思ったんですけれども、今こう 見ながら、ちょっとこうまどろっこしいというか、多分文でこれ見ながらね、本を見て読むのはいいんですけれども、文字なしで聴覚だけだったらちょっともう一つこうピンとこない可能性があるなと思って、で今こう見ながらもうそこは飛ばしてですね、でもういよいよその、予感兆候余韻索韻についてのことが書かれてる箇所があるんですね。 前の段階があるので、これ、ちょうどページで言うと240ページなんですけれども、いろいろとその伏線の文がありまして、でそれがあった上でこうなってるんですね。この図式の中ではということだから、それまでに伏線があるんですけれども、それはちょっともやがこしくなるので置いといて、予感兆候余韻索韻はどのような位置を占めるであろうかというふうなことで、書いてある文章です。予感兆候余韻索韻、この4つ組を考えてみようと、4つ組これ本にはですね、予感と兆候が縦で線につながってて、で兆候の左が索韻になってて、予感の隣が余韻になってて、これがスクエアにこうなってるんですね。この4つの組ということですね。予感兆候余韻索韻の四つ組を考えてみよう。予感と兆候は共に将来に関係している。それは一つの世界を開く鍵であるが、それはどのような世界であるかがまだ分かっていない。身体の青春期的変化は単に青春期の記号ではない。それは未知の世界の兆しであり予告である。しかしはっきり何かを兆候しているわけでもない。少年少女は身体全体が予感化する。このように予感は兆候よりも自分に属しているということですね。続けて、余韻と索韻にも同様の関係がある。索韻は一つの世界を開く鍵である。しかし余韻は一つの世界であって、それをもたらしたものは一度は経過したもの、すなわち過去に属するものである。がしかし主体にとってもはや二次的なものである。予感と余韻は共に共通感覚であり、共に身体に近く雰囲気的なものである。これに対して兆候と索韻はより対照的であり、吟味するべき分節性とディテールを持っている。これに対して兆候と索韻はより対照的であり、吟味するべき分節性、 全体をいくつかに区切るということですね。分節制と吟味すべき分節制とディテール細部ということですね。全体の細かい部分ディテール細部ということですが、もう一度、予感と余韻は共に共通感覚であり、共に身体に近く雰囲気的なものである。これに対して兆候と索引はより対照的であり、吟味するべき分節制とディテールを持っている。予感と兆候とは優れて再生によって認知され、予感と兆候とは優れて再生、差があるって異なる、差がある異なる、差があって異なる、優れて再生によって認知される。したがって些細な新奇さ、新しくって珍しいってことですね。したがって些細な新奇さ、最もかすかな変化が鋭敏な兆候であり、最も名伏しがたい雰囲気的な変化が予感である。予感と兆候とに生きるとき、人は現在よりも少し前に生きているということである。とここまでにいたしましょうかね。この最後のところですね。予感と兆候とに生きるとき、人は現在よりも少し前に生きている。この兆候と索引とはより対照的であり、吟味すべき分節制とディテールを備えているっていうのが、ここがねよくわかるんですよね。毎年11月頃になると皆さんにお話ししている、そろそろ、まあ、1年をね振り返ることができて、で12月に入ってくると新しい年のちょっとこう何か予感みたいなものもを感じるはずですよと言ってるんですけど、まあ、自分が、まあ、そういうふうなものがあるもんですから、ですからだってなんとなく何か分からない、それまさにそういうことがあったので、この中井先生の予感と兆候作品と余韻と作品のこの箇所はですね、もう本当になんていうんですかね、よく書いていただいたなというですから一体何だろうとこう自分の中でやっぱ思うんですよね。なんかこのまさに雰囲気的な、自分に訪れてるこの雰囲気的なもの、これは一体何だろうとこう9年中には思うんですね。で年が明けるとちょっと何かこうまた事態が変わってきて、予感がこうなるかなというふうな、ちょっとこのまさにこの対照的でありっていうのは、この対照的なものがなんとなくこう、あ、ひょっとしてあれかな、ひょっとしてこれかなというふうなことが自分で思えてくるんですよね。でそれはまさにちょっと先を生きてる、やっぱそのあ来年ってどうなるんだろうと、まさにここに先生が書いていただいてる、予感と兆候に生きるとき、人は現在よりも少し前に生きているということであるというこの箇所はですね、いや本当に何て言うんですか、その人の細かいところ、中井先生、まあ中井先生自体がそうだからそうなんでしょうけれども、そういうことを多分誰かも同じようにことがあるだろうということで、まあ言うことでというか、おそらくそうだろうと思うんですけれども、それをちゃんと文章にね、それこそこう細部にわたってディテールにもこだわってというか、もう書いていただいていることが本 当良かったなと思って、この世界における作品と証拠を、まあ、中井沙雄集たくさん出てるんですけど、その中でも真っ先にこの3を選んで本当に良かったなと思いますね。まあ、まだちょっと文章が続きますので、またどう展開するかお楽しみということで、時刻が8時7分を過ぎたところです。以上です。